私、あなたが一番大事よ。でも、あなたにばかり構っていられないの。
大好きよ。
そんな不安そうな顔をしないで。ねえ、あなたはどう？
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
毎回やっているオープニングアクトは本編とは一切関係がございません。毎回そうです。毎回全く関係ないです。
シロでございます。どうもこんにちは。前回ですね、特集を組みました。劇団思い出作り4、黒田さんの割とよくある日常がですね、終演いたしまして、その後1回目のラジオでございます。いやー、なんかね、本当に皆さん応援してくださり本当にありがとうございました。まあなんかすごい楽しかったとか、うん、そうでもなかったとか、いろんなね、もう賛否両論いろんな意見を聞けて、私はすごく、あ、でも愛されてるんだなということがはっきりと分かって、とっても嬉しく思っております。というわけで、まあ、今回はですね、劇団思い出作り4、黒田さんの割とよくある日常のいろいろ、どんな公演だったのかとか、どういったことを注意してやっていたのかとか、そういうことをですね、まあ、小劇場普段見に行かない方にももちろん、小劇場に関わってる方々にも、いろんなこう情報をね、分け与えていけたらなと、共有できたらなと思っていますので、今回は、黒田さんの割とよくある日常、アフタースペシャル。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩志がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日、ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage. アルファ。
劇団思い出作り4、黒田さんの割とよくある日常、アフタースペシャルということで、先日ですね、前回も特集させていただきました。6月22日から25日まで、先日終了いたしました劇団思い出作り4、黒田さんの割とよくある日常が、無事、幕を閉じました。応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。まあ、今回は私、役者としては全く出ず、本当に裏方としていろいろ動いておりましたが、今回ね、そのみんながどうやって舞台とか作っているのかっていうのは、その個々でいろいろあると思うんですけども、まあいろいろね、あったよとか、こんなことやったよっていうのをちょっとね、お届けできればなと思って、小劇場普段見ない方も、もちろん小劇場に関わってる方にもいろいろ情報共有としてできたらなと思って、今回こういった場を作らせていただきました。まずね、まあ、この団体なんですけれども、この団体自体がですね、毎回役者をもちろん、脚本も演出も、もう大道具だろうがなんだろうが全部違うんです。もちろんね、連続して関わってる人もいますが、基本的にはもう全部総特会で、毎回名前だけ使って、初代代表にね、やってもいいみたいな感じで伺っていいよって言われたら、それこそ本当に自由にできる団体でございます。今回ももう演出も脚本も全く違う人がやっておりました。で、まあいろいろねやっていった上で、私がちょっと工夫をした面を伝えできればなと思っているんですが、まずチラシ面ですけども、仮チラシ。と言われる、まあ内容がまだそんなに定まってない時に作るチラシをハガキサイズにしました。なぜハガキサイズにしたかというと、まず印刷費が安い。実はハガキサイズの印刷費ってすごく安いんですよ。
安いとこを探すと、まあ、片面がフルカラーで裏面が、モノクロとかだと、カリジラなのでそんなすりませんが、300、400ぐらいすったのか、それでも1700円とかそんなもんで。納期をね、長くすれば1700円とかそんなもんでできるので、それを考えたら普通にチラシ作るよりも全然お得なんですよ。なので、しかも、例えば挟んであって、そのこう、どっかの公園見に行った時にいろいろこう挟んであった中で、はがきって実は一番落ちやすい、一番こう手元からすり抜けやすいものだと勘違いされている方も結構いらっしゃる。確かにそうなんですけども、ということは、カバンの中でもすりの抜ける可能性はあるんですね。こうガッてしまった後に、じゃあそのチラシを全部捨てようと思った時にカバンの中に一個だけ残る可能性も結構あるんですよ。で、あれこれなんだよみたいな風に思われることも多々あります。仮チラシはハガキサイズ、私これ結構多分いいなと思っております。ぜひぜひ検討してみてはいかがでしょうか。で、その内容はもう本当に本編とは全く関係ないことを書きました。牧場主にあなたもなりませんかみたいなことを書いたと思うんですけども、もう全く関係ないことを書いて、裏にちょっとだけ情報を載せて QR コードを載せるということをやりました。そうするとね、ちょっとだけアクセスがやっぱり増えるので、ちょやっぱ気になるんでしょうね。全然違うじゃん、何これみたいな思ってくださる方も結構いらっしゃったみたいで、ちょっとだけアクセスが増えたので結構効果的だったのかなと思っております。んで、今回プレミアムチケットというものも作りました。プレミアムなので、まあ本当にね、生写真とかつけるだけじゃちょっとね、なんか採算取れないかなと思ったので、今回はね、オリジナルロゴ入りタンブラーというものと、あとオリジナル箱入り石鹸ですね、こういうのを作って、挙句の果てにミニ写真集も作り、その上で公園の実際売ってたパンフレットも作りました。これね、後で写真載せようと思ってるんですけども、そういったものを全部つけて1980円プラスで、プレミアムの方々には楽しんでいただけたかなと思います。これ結構好評でね、ぜひプレミアムチケット、あとなんかファンとかついている方が出演される舞台とか、そういったものには結構有効的かなと思っております。ちょっとね、お得感があって、しかもいろいろもらえて、なんかあ、こんなにもらえるんですかとかいう方も結構いらっしゃったので、結構いいかなと思います。んで、今回なんですけども、まあこの団体自体が最初から小劇場でスタッフをやっている方々が立ち上げたものなので、スタッフ陣毎回すごいんですけども、そこの劇場がですね、サングーバストランスミッションという劇場がですね、マックス、まあ、70席行けばいいかなぐらいな劇場なんですが、そこにスピーカーを10発釣りました。釣ったというか置いたというか、置いたり釣ったり10発置きました。圧を感じさせるためのスピーカーを置き、そしてマックス70席ぐらいのところにムービングと呼ばれる、よくさ、コンサートとか行くとさ、グリグリグリグリ照明動いてるじゃないですか。あれ、可動式照明ですね。あれを4発、使いまして、で、ミラーボールを2発飾りました。何やってんだよって思われるかもしれませんが、それくらいね、こう、やっぱりスタッフさんも楽しんでくださる舞台というのを作り上げて、で、お客さんが見て、おぉ、何これ、うわ、ちょっと、どういうこと、こんなにやるのみたいな風に思っていただける舞台をぜひ、作り上げたら、られたらなっていう話をやっぱりスタッフさんとして、で、その話をしたら実現したのがその照明と音響でした。で、今回映像も使ったんですけど、映像はもう裏打ちシステムといって、裏から映像を映して、他のものと干渉しない、照明と干渉しないシステムを使ったりだとか、もういろいろね、やりましたよ。んで、あとね、前説なんですけども、よくこの舞台始まる前に携帯切ってくださいねとか、いろいろ言うと思うんですが、普通にやっても皆さんあんまり聞いてくれないんですよ。なので、聞いていただこうと思いまして、私と音響さんが歌いました。前説で歌いました。そんなのもやったりとか、あと客入れ中と呼ばれるね、お客さんが入ってから舞台が始まるまでの時間、一人の役者さんに、ぜーっとある物語の当てレコをしてもらったりだとか、 最初からそうやってちょっとね、楽しんでいただけるような感じで作り上げていった舞台でございました。もちろんね、役者の方にはただ、ちょっと負担をかけてしまった部分とか、あと照明さん、音響さんには、いろいろご無理を言ってしまった部分もありますが、ひとえに、お客様に、ああ、すげえ、こんな、ええー、っていうのを一つでも感じていただけるところを作りたかった。印象に残したかったっていうのがあるので、本当にそれだけはもう念頭に置いていろいろ作っていった次第でございます。物語はね、もちろんね、物語なので賛否両論あると思うんですが、そういった面以外にも、ちょっと一つぐらい何か思い出に残ったらなっていう思い出作りからのプレゼントでございます。なのでね、ぜひね、皆さん、小劇場で舞台を作るときは、もっともっと発想を自由に、いろんなことを考えて、お客様が一つでも楽しんでいただけたらなっていうのをちょっと考えて作り上げていただけたらなと思います。劇団思い出作りは、まあ企画団体なので次回は決まっていませんが、今後もやっていこうかなと思っておりますので、ぜひ、皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
演劇論破。
このコーナー何をするのかと申しますと、シロさんはアルファ社長より題名、芝居の題名のみ渡されます。そのお芝居がどんなものなのかを予想します、小芝居します。そんなコーナーでございます。いやー、このコーナーもだいぶ長く続けておりますが、当たったことがあんまりありません。毎回ニアピンまで行っても当たったことはありません。今回こそこの公演終わった後の冴えた頭で当てようと思っております。それでは本日の題名はこちら、ソナ
ーソナーソナ
ー。またね、これね、でもソナーでね、英語で書いてあるんですけども、右側にね、カタカナでソナーって書いてあるんでね、これはちょっとなんだ。いやー、ちょっと待って。多分ね、1900年くらいの舞台じゃないかなと思うんだよね。未来のことを考えて、書いた舞台だと思うんだよな。そうなんか。よし、じゃあ、行きましょう。お願いします。やった、できたぞ。
社長、ついに出来上がったんですね。
ああ、やったぞ。これで、我が社は安泰だ。
社長、一体何が出来上がったんですか。
これだよ、ミカエル君。
わあ、これは何ですか。
これこそソナーと呼ばれる掃除機ロボットさ。
掃除機ロボット。
そうさ、これを家の中に放しておけば勝手に掃除をしてくれるという掃除機ロボットさ。
でもなぜソナーなんですか。
それがだな、僕ちょっとネーミングセンスがなくて、会社的にこうソナーって空に、空から降ってきた感じがしないかい。
そんな感じ全然しません。
いいんだよ、ソナーなんだよ。僕からすればソナーという名前は
未来を映しているんだ。
もう自分で何を言ってるのかさっぱりわかりません。はい、さあ、もうね、何も言いません。はい、じゃあ本来の内容言ってみたいと思います。
時間はすべて切り捨てられ、概念がない世界。私の名前は時空管理局東京局に勤めるシロリアン・マリッサ。 時間の管理を打ち壊そうとレジスタンスたちが一刻たりとも諦めずにハッキングしている。私をそれを止めるまでだ。いざ時空の歪みへ。2065年3月8日から3月12日まで東京クラリネット劇場にて、主演にロシアで活躍するバレリーナシワティ・カチューシャ。前より5000円、当日5400円、全席指定。詳しくは劇団シャマーラ公式サイトまで。
私も何言ってるのか分かんないですけど、これも何言ってるかよく分かんないですね。ロシアで活躍するバレリーナシワティ・カチューシャ。しかもさ、前より結構高いのね。5000円の当日5400円っていうね、この400円。お釣り大変だな、みたいな。うん、今回はごめん。私の負けです。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
壮大な曲が流れ始めました。エンディングでございます。シロでございます。これさっき言い忘れましたが、演劇論破でだいぶ違う答えを出すと、本来のエンディング曲ではなく、違う曲が流れ始めます。今回は、なぜかこんな壮大な曲ですが、だいぶ変な曲が流れることもありますので、ぜひどんな曲が今まで流れてるのかなって気になった方は、過去放送を聞いてみてください。というわけで、この番組では紹介してほしい劇団公演情報を募集しております。役者、スタッフの方々が自分を売り込みに来ていただいても構いません。ぜひ、俺紹介してくれよっていうのがありましたら、メッセージください。
すべての宛先は、シロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いします。この番組公式ツイッターがございます。ハッシュタグ戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。きっと公式ツイッターに出会えるはずです。DM とかね、リプでこんなのあるよっていうのを言ってくれればそれを紹介したりもしますので、ぜひぜひぜひぜひ送ってください。この番組非常にお便りが少ないです。分かってんだよ、分かってるけど、ぜひぜひお便りをください。いやー、今回黒田さんの割とよくある日常を振り返りましたが、ざっと振り返りましたが、本当に皆さん小劇場をやるとき、いろいろ採算とかなんだかんだいろいろ考えるかと思いますが、その前にね、やっぱりお客様に楽しんでいただこうという気持ちをぜひ忘れないでいただければなと思いますね。見るお客さんももちろんね、楽しかった楽しくなかったっていうのもあると思うんですが、なんか一つでも、あー、ここは良かったなって思っていただけるような舞台を作り上げられたらなと劇団側もね、思っておりますので、ちょっとそういったところにも目を向けていただけたらなと思っております。さあ、というわけで今回終わりました。ありがとうございました。次回もこの番組は続きますので、ぜひぜひ聞いていただけたらなと思います。お相手はあなたのブレックファーストシロがお送りいたしました。お芝居一回見てみたい。 この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。